tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
Halamita Shinyo Kanjin Bosatsu Gyojin Hanya Halamita Jisho Kengo Kaiku Loi Saiku Yaku 捨離し不育空不意識色即是空即是空即是色創業式薬部尿税者利子税諸法創富諸富滅富苦富上富増富減税国中無式無住創業式無限二税新二無式商工二足法無限界内四無意識界無無明薬無無明人四無老四薬無老四人無苦樹滅道無知薬無得意無所得故大沙汰節秋末夜天夜天腹夜天腹創夜天母子祖和家藩夜心よ願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを恩寺法三師
今から、ね、3時ぐらいまでちょっとお話ししますので、ちょっとゆったり座ってくださいね。はい、はい、ですね、今日ちょっといろんな人来てますけども、はい、ね、じゃあまず、ね、告知ぐらいから、ね、入っていきますけども、私の、ね、メールとか受け取っている人はもう今週かなり出したんでご存知のように、例年通り、ね、11月ぐらいから、インドと台湾に行ってきます。2ヶ月ちょっとですねでそれでインド側と今ちょっとメールのやり取りして詰めてますけども、多分11月の7日の日に出発になると思います。いろんなチケットのことから言ってね。それで9月10月の日本で の活動も全部日程を抑えてありますね。でそれ で,、でこの新しい地球の会がね、10月の最初の日曜日ですね、2日ですね。そして、11月の最初の日曜日6日、あと2回あります。でそれで6日の、新しい地球の会で、今年の一方案での活動は終わりにします。で多分翌日にもう台北に飛びます。からまあ、だから多分6日の日が最終まとめの日になると思います、はい。でそれでそれまでに、2ヶ月間あるんですけども、全部予定決まっていて、来週、ね、の土日は普通の一方案での土曜と日曜の座禅会ですね。でその次の週末が、土曜日は一方案でやりますけども、18日の日曜日が名古屋、19日の月曜日が京都の座禅会になっています、ね。ですからこれを聞いている東海地方、関西地方、中国地方の人たちですね、ぜひいらしてください、ね、名古屋と京都ですね。でそれ帰ってきてからすぐに秋の彼岸の接心を23から27にかけてやります。金曜日から火曜日ですね。でこれまだ私何も宣伝も何もしてなかったんだけど、すいません、男性の方もちょっといっぱいになっちゃったんで、ちょっと、後半ね、日月火はまだ一人だけ泊まれますけども、ちょっと他いっぱいになりました。でそれと女性がまだ大丈夫ですからね、女性の方は申し込んでください、ね。でその後10月の初めにまた新しい地区の会やってから、10月の7日から11日までがずっと今宣伝してます沖縄の久高島の接心ですね。久高島っていう、沖縄本島の南の南城市っていうのがあるんですけども、そこからフェリーで20分30分ぐらいのところにある本当に小さな島ですね。だから何もないところで、神の島ってね言われて、非常に沖縄のスピリチュアルな伝統にとっては非常に重要な場所みたいですね。そこは土地を所有することはできなくて、借りるだけとかね、だから商業的なもの入ってないみたいですね。もちろん民宿とかありますけども。でそれでご存知のようにね、航空券っていうのは28日以前だったらかなり安いんですよ。早割とかアナは、全日空は旅割とか言いますけどね。でそれが、今度の今週の木曜日ぐらいまでが28日の前ですからね。ですからもし沖縄行こうと思うんだったら木曜日ぐらいまでに決断をしてください。そうすると、 羽田那覇が往復で4万円ぐらいで行きます。でそれを過ぎると、ね、一気に本当高くなりますね。6、7万になっちゃいますので、ですから行きたい方はなるべく今週前半で決められた方が、まあ、もちろんその後でも、ね、いいんだけど、そうするとちょっと無駄なお金を使うことになっちゃいますので、ね、ぜひそうしてください。もう、そうですね。でその後、まあ、京都行ったり接心したりいろいろしますけど、まあ、それはまたいいですね。だから緊急のは沖縄の接心をとにかく今週の前半までになるべく決断されて航空券を購入されてください。で、まあ、その後ね急に気が変わっていく行きたくなってももちろんそれは大丈夫ですけども、ただその場合航空券が高くなるというだけですね。はい。でなんかね、私も沖縄は当然昔からずっと気になってた場所なんだけど、縁がなくて行くことができなくて、ようやくできたんですけども、なんかみんな話すやたらに皆さん沖縄行ってるんですね。今日来てらっしゃる人の中でもなんかビジネスで行くとかやとか、私らのこの接種の時にたまたま家族旅行で行くとか、あるいとかある女性が来週ちょっと行くとかね、なんかあって、あ、皆さん結構行ってるのかなってね。で、JAL と ANA と合わせたら1日20何便は飛んでますからね、結構そんなにつながりがあるとは思わなかったんですけど、ね、はい、そういうことですね。はい。で一応告知はそれまでにします。はい。でそれでね、今日は先週のケンツェリンポチェの話をまとめるっていうようなことをメールで書いちゃったんで、まあそれもしていきますけども、まあもちろん今までのねつながりでいろいろ話をしていきたいと思います、ね。はい。それで今週のタイトル、サブジェクトですね、題ですね、それはね、語り得ぬものってしてください。語り得ぬもの、ね、まあ、これはもちろん向きのことなんだけども、まあ、語り得ぬものですね。語ることができないことですね。はいですね。はい。それでね、いつもここは一つの主題を決めてそれについてお話をしているんですよ。でその主題っていうのはまあなんとなく、皆さんといろんなやり取りをしたり、しているうちに自然な形で出てくる主題で、でまあで大体一つの主題 でその主題について、まあ、1時間半ぐらいちょっとあらゆる角度からお話しするっていうね、なことで。で大体毎週毎週その主題を見つけるのを、まあ、苦労はしてないんだけど、まあ、大体見つかるんだけど大抵一つぐらいなんですよ、ね。でそれで一つの主題で1時間半喋れるかなっていつも思うんだけど、まあ、なんとか喋れるんですけどね、だけどねもう最近ちょっと主題が一つじゃ収まりきらなくて3つも4つも、出てきちゃって、ただ3つも4つもについて1時間半で喋るともうバラバラになるんでね、今日はちょっと他の全部切り捨てて、まあ、一つのに集中しますけども、まあそれはねちょっと最近いろんないろいろ刺激を受けることがあって、でそれで刺激を受ければ当然主題というのが浮き上がってきますから、ね、なんですけども、で今なぜこんなこと言ってるかというと、先週ねケンツェリンポチェのお話、まあ、多分この中の何人か、ね、かなりの数言ってますけども、聞いてて私も思ったんですけども、まあ、はっきり言って分かりにくいんですよ。分かりにくいって言ったらあれだけど、その分かりにくさっていうことの、原因っていうのが、その主題がねあまりにもたくさんあそこの中に入ってるのね。だからそういう意味でものすごく濃度が濃いんだけども、だけどもあまりにも濃度が濃すぎて主題があまりにもたくさんあるので、あれを理解するには本当にすごい仏教の知識も必要だし、 いろんな、ね、流れも知ってなきゃいけないし、でリンポチェご自身はもう子供の時からそういう、 もう本当に特訓を受けてきた人なんで、まあ、あらゆるその仏教全体を知り尽くしていて、でその知り尽くした大きな仏教っていう建物の本当に細部にわたるまで何とかして伝えようとされてるんだけども、あまりにもそれがあまりにもたくさんのアングルからなんで、多分ちょっとみんなあれ聞いてちょっと何が分かんなくなるだろうなっていう、ね、気がしたんですよ。でそれで、まあ、私も話を聞くことでいろんな刺激を受けて、でそのために今日お話ししたい主題が3つも4つもあるっていうのは、まあ、もうリンボちゃんの話を聞いたからなんですけども、要するに先週、まあ、土日で、土曜日の午後、日曜日の午前中、日曜日の午後ってねお話しされて、まあ、1日半ですよね。でも時間からすれば合計で 5,6 時間だと思いますけど、5,6 時間の中にとてつもない量の情報と、単に情報だけじゃなくてあらゆるアングルからのアプローチがあって、であれをきちんと整理し直さないとちょっと、まあ、理解不可能だろうなという、ね、気がしたん で今日はね、なんとか、まあ、そこら辺をきちんと整理します。ただね、今日のは別に何も先週のリンポチェの話を整理じゃなくて、まあ、っていうのはリンポチェの話だけだったら聞いてない人の方が圧倒的に多いからね、何があるか分かんなくなると思いますけども、で時にはっきりしたようなことをにつられながら、刺激を受けながら私らの、いつもの話につなげていきます、ね。はい、でそれでで結局リプチャの話のちょっと分かりにくさっていうのは、別に分かりにくいって批判してるわけじゃないですよ、全然そういうことじゃなくて、要するにね、微妙にね、カメラのアングルがどんどん変わっていってるんですよ、お話っていうのは、でそれで要するに一つの建物がありますね、一つの建物があって、でその建物っていうのは立体的なものなんですよ、ね、でその立体的なものを理解するには、でそれが例えば映画だったらば、このね一つの建物を本当に、映画を見る人に理解してもらうためには、カメラをあらゆるところに据えてあらゆるアングルから撮っていくことで、でこの建物を立体的に浮き上がらせるっていう手法を取りますね。でこの正面から見たところ、後ろから見たところ、斜めから見たところ、平行線から見たところ、あるいは本当空のてっぺんから、ね、クレーンでぐーっとカメラを吊り上げて、ね、映したところとか、あらゆるレベルから、あらゆるカメラのアングルから、ね、撮って、でそうすることによって、この建物を立体的に、理解する、ね、っていうことなんですよ。でそれで先週のリンポチェの話っていうのもまさにその感じで、どんどんどんどん、ね、カメラのアングル変わってるんですよ。一つのアングルからお話しされたと思ったら、急にちょっとアングルを変えて話されて、でそれもそこからまた10分経ったらまた別のアングルから話されてっていうね。でだからそれはアングルが違うから当然見方も違うし、でさっき言ってたこと逆のことを言われたりとかね、されて、だけどもそのアングルの違いっていうものを本当に飲み込んでいて、あ今は真正面からのカメラなんだな、今は後ろからなんだな、今は斜め45度からなんだなっていうね、ことが分かれば、話を聞いてこの建物が立体的に浮き上がってくるんですけども、そうじゃないと本当に何ていうかな、こっちからの写真と向こう上斜めからの写真と上からの写真の位置関係が分かんないと、もうバラバラじゃないですかね、ってことなんですよ。でなぜそんなことを言うかっていうと、私はあの方の、台湾人のお弟子さんとかね、西洋人のお弟子さんってたくさん知ってるんですけども、っていうか実際その、まあ、今度インド台北行く時にはあの方の関係のところへ がほとんどなんですけども、でそういう人たちと、ね、話をしているとそのいろんな見方がもうただごちゃ混ぜになっちゃっているんですよ。でそうすると要するにあの一つの建物が立体的に浮き上がってこないのね。それはこの建物それは正面から撮った写真でしょ、それは後ろから撮った写真でしょ、それは斜め45度から撮った写真でしょっていうことが分かっていればその写真を全部合わせればこの建物が立体的に浮き上がってくるんだけども、それがもう点々バラバラだと点々バラバラな写真がただバラバラにあるっていうねだけなんですよ。でだから当然そういう点々バラバラな1万枚の写真があったとしてもそれはもう点々バラバラのままだからそれが一つ の, あの立方形を、ね、あの立体を、作っていくっていうことがなくてだからそれがないとどうなるかっていうと結局それを本当の意味で、生きていく上で の, あの糧とすることができなくてっていうねあの非常にちょっと辛いことになるのね。でそれで、だから、まあ、私が何とかしてそのバラバラになった写真をまとめ上げてそうすることによって立体形を、ね、浮かび上がらせようというような、ね、作業を、まあ、あの台湾とかインドでしてるんですけどもでそれでねあのでこれは、まあ、それは何も賢治リンポチェとそのお弟子さんたちとの問題じゃなくて、まあ、それだったらそれは、まあ、あくまでもそういう人たちの問題なんだけどそれは我々の問題 で,、で特に私らのワンダルマサンガっていうのがまさにそこをねやろうとしているんですよ、ね、でそれであのまあねあのリンポチェと私との関係というのはこの間のメールの中で詳しく書いたんであれを読んでもらったらまあ大体わかると思うんですけども、でどういうことかっていうとその、今ねワンダルマっていうことで3階建ての建物をねあのきっちりはっきりさせようというようなことをしています、ね、で仏教というのが、まあ、3階の建物になっている、ね、1階が、初期仏教というか寺場というかがあってで2階が大乗の哲学があってで3階があ大乗の実践としてね、大乗の実践ってもう3つしかなくて、禅と浄土と密教ですね。そういうそれが、まあ、あのどんなとこでも同じなんですよ。でそれです。で、それは3階っていう以上1階2階3階の間には微妙なあの別があって、ね、別があの違いがあって違いがなかったらまあ単にフラットになっちゃいますけどもそれ微妙に違うから1階2階3階っていう、ね、建物があの階が違うってことになるわけですね。でそれで、階が違う1階2階3階があってそれで立体的な3階建ての建物が建っているんですけどもでそれをなんとかね一番分かりやすい形で表現しようということで今ワンダルマサンガってことをやってます。でその時に、私が、一番あの最後に参考したのが、チベットの流れでねでチベットっていうのも同じく3階建てなんですよ。 で3階建てなんだけどもそれはもう完全にチベット仏教だけで構成された3階建てなのね。っていうのはなぜかって言ったらチベットっていうのはああいう山の国だからあのほとんど東アジアとかあのテラバダの国とは一切あの関係持たずにね非常に孤立してあの発達してきた仏教なのであの完全に何もかもがチベット仏教の材料でもって建てられている。でそれで私らが今やろうとしているのは私らの3階建てっていうのはあの1階が、ね、寺場だから来ている、ね、で2階が大乗仏教で3階があの日本の主に禅王なんですけども、ですね、でだけどもその1階と2階と3階との関係を、理解するのに一番やっぱり参考になるのが、チベット製の3階建ての建物でっていう、関係になってます。つまり私があの外市の坊さんとしてあの日本の禅宗を勉強してそれからビルマ行ってテラバード勉強してでそうするとこの1階と2階3階はもう材料として分かったんだけどもだけどもじゃあ1階2階3階をどう組み立てていいのかがねちょっとモデルがなかったんですよ。 でそのモデルが一番近いのがやっぱりチベット仏教なのね。なぜかって言ったら1階2階3階がきちっとあるから。だから1階2階3階っていうチベット仏教のモデルを参考にしながら、だけども材料はちょっとテラバーダと日本の禅を使って3階建ての建物を建ててるっていうのが今のワンダルマサンガの、リアリティですね。でそこをちょっと頭に入れてください。そうすると、非常に分かりやすくなると思います。でこの間ね聞いてて分かったと思うんですけども、要するにね今一番普遍的な仏教というのはやっぱりテラバーダなんですよ。でテラバーダをちょっと抑えない限り仏教を理解するのちょっと無理だなっていうと私は本当に正直思います。でテラバーダをもし知らないと非常に仏教の基本のところがちょっとなんかふらついてしまって分かりにくくなってしまう、ね、でその上で特に私らにとって大事なのは日本、我々みんな日本人だから日本で生まれた人間だから、ね、日本の大乗の伝統って圧倒的に大事で、ね、禅と浄土と真言密教と、ね、でそれもきちんと抑えなきゃいけない、ね、だからそういう、テラバーダできちんと基礎を抑えた上で日本の禅や浄土をきちんと理解 して、ね、でそうして初めて私一番現代の日本人に合った3階建ての建物が建つんだろうなって私は思ってます。だけどもその時にモデルになるのがチベットの1階2階3階っていう、ね、建物ですね。でそれ で、でさっきのねカメラアングルが微妙に変わるっていうのはどういうことかっていうと、そのリンプチェの話っていうのはね、あれ1階の部分について話していたかと思うといきなり2階について話すんですよ。でその後いきなり3階になっちゃって、ね、でそれまた2階になっちゃってっていうふうにカメラが微妙に変わるのね。で人はもちろん映画監督だから映画監督映画っていうのはもちろんカメラをいろんな場所に置いていろんな角度から撮りながら最終的に編集でね決めていきますね。それと同じように、そうすることによってこっちの角度こっちのカメラからの、撮影したのと向こう側、ね、45度からの撮影したのとかでそういうフィルムを全部合わせてで最後にその監督がつないでいくっていうか編集作業をしますけども、でそうすることによってある一つのものが立体的に浮き上がってくる、ね、そういう映画監督のプロですよね。でそうなんだけども、ただ仏教の場合はその一つ一つのアングルにそれぞれのものすごく長い歴史があるから、それをきちんと理解しておかないとカメラが移動するのに多分ついていけないだろうな。でそれでリプチェの話が分かりにくかった人は多分ねこのアングルそのものがよく理解できていないかったんだと思うんですよ。ですから我々がしなきゃいけないのはそのきちんとアングルを、抑えることによって、今はこのアングルからの撮影なんだ、今はてっぺんからの撮影なんだ、今は後ろが真逆からの撮影なんだということをきちんと理解してやれば、今、そういうものをつないで浮き上がってくるものを完全に理解することができるという、ね、そういう構成になってます、ね。っていうのが、先週の話なんですけども、それは先週の話の、ことで、で今から、ね、ちょっといろいろ入っていきます。それで今週はね、先週の続きぐらいから、ずっとね神秘体験というものについてお話ししてきました。2週間前ぐらいからね、先週はちょっとそのリンポチェの話で飛んだんであれですけども、でようやくねこの問題に、ケリをつけることができたかなっていう、ね、気がして、でそれでお前それはお前だけだろうって言われそうなんだけども、そうじゃないですよね。でそうじゃないっていう証拠に、たくさんの人の、人たちが今ねようやくわけわかんなかった問題に対してケリをつけることができつつある、ね、でそのできつつある経験をメールでたくさん報告してくれるんでね、それをちょっと匿名に書き直して、今皆さんに一部を紹介してますけども、ああいうのを読むとね、ようやくね あの仏教にとって本当に何が本質的なのか、っていうことがはっきりしてきたかなと思います、ね、っていうのはどういうことかというと、その、今年の、ね、春にティク・ナット・ハン氏が来ることになっていて、まあ、結構来れなかったんですけども、本がね、ハン氏の本がたくさん、翻訳が出ました、ね、でその中に、まあ、その翻訳された池田久代さんとか、あと島田圭介さんという、ね、人がいらっしゃって、で島田さんがこの間先週の土曜日に一方座禅会にいらして、でその後お茶で延々といろいろお話しさせていただいたんだけども、で島田さんという人は、1995年のね、ティク・ナット・ハン氏が実際に来られた時のスタッフだった人なんですよ、ね、で今回も、まあ、間接的にお手伝いしていただいて、だから1995年の状況と2011年の状況、この2つを非常に2つともコミットして理解している人なんですけども、でその人とお話しして痛烈に私も同意したんですけども、やっぱりこの16年の間で決定的に何かが変わったんですね、いい方向にですね。でこの16年の間に、日本で本当に瞑想が成熟してきた、でそれはこの16年の間に、まあね、多分今日初めてこういう瞑想会に来た人、多分この中何人かそうだと思います。でそれはそんな16年って言われても私何もしなかったんですけどって言われるかもしれないけども、そんなことはなくて、この例えば16年の間に、日本のね、本当に多くの人たちが、例えば京都にあるね、ご隠家さんのところへ行って十日間の瞑想コースをしました、ね、それは私には関係ないと思うかもしれないけども、そんなことないんですよね、であるいはミャンマーとかスリランカの長老方が来られて、ダルマトークをたくさん聞いて、でその上でヴィパッサナしましたとかね、あるいは何人かの日本人は実際にタイとかミャンマーとかスリランカへ行って、そこの瞑想センターで何ヶ月間過ごすとか、あるいは中にお坊さんになっちゃうとかね、人もいて、それはそういう人たちの話でしょうって言うかもしれない、それもそうじゃないんですよ。だからそういういろんなたくさんの日本の人がこの16年の間に、お、珍しい、どうぞどうぞ、16年の間にたくさんの、経験を積んで、でその経験は、ね、なんとか鈴木さんという人とか田中さんという人とか渡辺さんという人の経験のように見えて、やっぱり日本人全体の経験なんですよ、ね、でそれで鈴木さんという人がなんか結まずいた、田中さんという人がどっかの落とし穴に入った、ね、それで渡辺さんという人が非常に成功したってなると、それは田中さんとか佐藤さんとか鈴木さんという個人名の話ではなくて、やっぱりその失敗も成功も全部日本人全体の経験のプールの中に収まっていくんですね。でそうすることによって、その日本人の、瞑想の理解がこの16年の間にとてつもなく深まったんですよ。これは私はそのど真ん中にずっといた人間だから、16年間ね、全部それは私の実感としてもそうですね。要するに16年前だったらば、1995年頃だったらばとても通用しなかったような話が2011年になると通用するんですよ、本当に。でそのいい証拠が今私の話なんかを聞きに来る人がこんなにたくさんいるとかね、ポッドキャストが毎週たくさんの人に聞かれるとかね、っていうことは1995年の時ありえないんですよ、ね、でそのぐらい何かが本当に成熟して、何かの理解が深まって、でだんだん本物と偽物との区別がみんなにつくようになって、っていうね、ことですね。これが成熟なんですよ。でこれがとてつもなく重要なのね、その国にとっては。で そうじゃないと、これはもう私も昔から言ってたんだけども、例えばね、映画っていうものがあって、映画っていうのは一人の人じゃ 成り立ちようがないじゃないですか、ね。まあ、映画一つ作るのにも大勢の人が関わらなきゃいけないし、だけどもその一つの映画ができるにはそれを見てくれる人がいて、でその見るためにお金払ってくれる人がいて、でそれを見る設備ね、あの映画館とか、あるいはそれを、ね、iTunes の映画 で流すとか、ね、あの DVD やるとかレンタルするとかっていう全てのシステムがうまくいかないと、その国の映画文化っていうのは成り立たないんですね。でそしてそれもその中で、その中、本当の、素晴らしい映画とどうしようもない映画をきちんと区別できる人がいない限り、その国に本当の素晴らしい映画が生まれる、可能性はないじゃないですか。でせっかく素晴らしい映画を作ったとしても誰も見てくれない、ね、となったらもう一気に行き詰まっちゃうわけですよ、ね。だけどもその映画を本当に評価してくれる人が、ある一定以上いたらば、その映画監督なりは、プロデューサーなりはその素晴らしい映画を作り続けることができる、ね。そのぐらい、あの例えば映画に一つにしたって、それはある個人が作るとある個人が見るなんて話じゃなくて、やっぱりそれやっぱり全体の話に当然なるわけですね。でましてや瞑想となると、ま、もっとそうで、ある皆さんはね、今日たまたまここにいて瞑想なんて私の個人的なことだと思うかもしれない、そんなこと絶対ありえなくて、やっぱり日本人全体として瞑想することになるんですよ。つまり日本人全体として瞑想に対する理解が深まるか、それとも浅いかによってもう全てが決まってきてしまう。でそして何が言いたいかというと、この16年の間にやっぱりありとあらゆる我々は失敗したし、ありとあらゆる落とし穴に入ったし、ありとあらゆる、どうしようもないあの停滞になったり、ね、ありとあらゆる絶望になったりで、ちょっとは成功したり、ものすごい成功したり、ね、まあ、本当にいろんなことがあって、ようやくね、あのある国の映画が、映画文化が熟して、本当にたくさんの人がいい映画をきちんと評価して、そしてそのいい映画に対してちゃんとお金を払うっていうね、そういうシステムが出来上がって、初めてその国ではいい映画が生まれていく可能性が出てくるのと同じように、やっとこの国でね、あの本当の瞑想と偽物の瞑想の区別がようやくみんなにつくようになって、でそうすることによって、その日本という国の瞑想文化というかっていうものがいよいよ成熟期に入ったかなという、ね、気がします。でそれで、あの島さんは当事者だから言ってたんですけども、あの例えばね、このティクノタハン氏の翻訳を出すじゃないですか、ね、で翻訳っていうのはこれはもう完全にあの社会的な活動だから、あの実際にこれを買ってくれる人がいないと成り立たないわけですね。で1995年の時はそれがあんまり成り立たなかったんですよ。だけども2011年になるとそれが成り立って、非常に今ね、このハン氏の、たくさんの本出たのが、あの実際に社会的にサポートされている、つまり買ってくれる人がたくさんいるということですね、っていう話をしてくださって、で本当にそれはそうだなって、ね、思います、ね。でそれで、そのじゃあその瞑想が、日本人全体として瞑想の理解が深まった、あるいは16年前は全然深まっていなかった、でその差ですね、そこ要するに成熟の前と成熟の後、ね、この差が一体どこに出るのかっていうので、これが一番激しく出るのが神秘体験というものに対してなんですよ、ね。でそしてそれだからこそ、もしその文化が成熟してない時にだと、一番そこが無残に出てしまうのがやっぱその神秘体験をめぐってになってしまうので、じゃあそれはどういうことかというと、この神秘体験に対する非常に深い理解があるからこそ、偽物の神秘体験にもう引っかからない、そして偽物の神秘体験を大安売りする先生にはもう引っかからない、もうたったそれだけのことなんですよ。でそれでじゃあ神秘体験そのものを全否定するかというと、そうじゃなくて、あのじゃあ何が本当の神秘なのか、何が本当の奇跡なのか、何が本当の、ことなのかということに対する非常に深い理解が深まって、そしてそれを実際に経験する人がいて、でそしてその実際に経験してしまえば、あこれが要するにそういうことだったのねってことが分かるから、だからもう ますます偽物の神秘大学には引っかからないですね。でだから要するに石ころとダイヤモンドがあって、だけども一度もダイヤモンドなんか見たことがない人がいて、である人にね、これ石ころに過ぎないようにこれがダイヤモンドだよって言われても、自分はダイヤモンド実際知らないからそうなのかなって思うかもしれない、ね、だけど実際ダイヤモンドを知ってる人にとってはもう絶対引っかからないじゃないですか。あ、これダイヤモンドじゃ単なる石ころじゃないですかってね、言えるわけですよ。で特にダイヤモンドっていうよりかは、例えば、まあ、もうちょっとね、石ころじゃなくて、まあ、ちょっとガラスのちょっと小細工が入って、ちょっと、まあ、確かにキラキラしてる、ね、キラキラしてるようなだけども単にガラス、ね、だけどもそれをうまい、ね、偽物売りの人にうまく乗せられちゃってダイヤモンドだと思わされる。だけども単なるガラス細工とダイヤモンドとの間にはもう決定的な違いがあって、だけどその違いもダイヤモンド、本物のダイヤモンドさえ知ってればすぐその違いには分かって、だから偽のダイヤには絶対に引っかからない。だけども本物のダイヤを知らなかったらば偽のダイヤにコロッと参ってしまうっていうね、ことですね。で要するに今ね、成熟って言いましたけども、この16年の間に何が成熟したかっていうと、やっぱり、本当のダイヤモンドを持っている先生と接触することによって本物のダイヤモンドがだんだん分かってきて、でそれをどこで見つけるかっていうと、自分の中で見つけて、でその自分の中で見つけたダイヤモンドはもう自分の中だったからもう奪われようがないですよね。だからもう、世間でどんなふうなことを言われても偽物のダイヤには引っかからないっていうようなことが、ようやくこの16年の間に今起きつつあるっていうことを、まあ私は感じます、ね、でもそうじゃない限り、もういくらでも落とし穴があって、でその例えばどういう落とし穴かというと、例えばある、ね、先生は確かに本物 でその先生自身はダイヤモンドを持っていたとしても、その生徒さん自身は自分の中にダイヤモンドを見つけられなくて、だからそのためにちょっと、はっきりしないということも当然あるし、だけどあからさまに、ダイヤモンドを持っていない、人に引っかかっちゃうとかね、そういうことは当然たくさんありますね。でそれで、そういうこの16年の間のね、その成熟の成熟が一番、そこの部分で、はっきりしたっていうことは私は言えると思います。で今日はね、それを徹底的に今見ていきます。で要するに偽ダイヤと本物のダイヤの区別ですね、これをもうはっきりさせます、ね、でそれ で私が今それを自信を持って言えるのは、ようやくね、本物のダイヤモンドを私がこうですよとかなんか言うんじゃなくて、あるいはこの本にこう書いてありますよなんて言うんじゃなくて、実際に自分の中に、見つける、あるいは見つけた人が本当にちらほら現れ始めているんで、もう結構私はね、結構もう大丈夫だなとね思ってます。そこはなぜかといったら、自分の中で見つけちゃったらもうごまかされようがないじゃないですかね。でそれでね、でそれが、ちょっともう一回どういうことかっていうと、その、例えばね、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい、はいはい、まあね、例えば私の会なんか来て、多分まあいろいろ面食らう人がいるかと思います。っていうのは、ここではね、その教科書通りのことは 話してはいません。というのはなぜかというと、まあ、教科書通りのことを話す先生たち山ほどいるし、で教科書だったら教科書読めばいいだけの話だからね。だけどもそういう話はここではしていないっていうのはなぜかって言ったらば、これもちょっと友達何人か書いたんだけども、その要するにね、今の2011年の皆さんにとって2011年に、今年ですよに瞑想しようという皆さんにとって本当に必要なことっていうのは、皆さんが今手に入る仏教書の中に書いてないんですよ。書いてません。で、皆さんが普通に手に入るような仏教書と普通の、まあ、仏教の経典を非常に形式的にね、あるいは表面的に、読んだだけだと、皆さんが今つまずいている問題、皆さんが今引っかかっている問題は必ずしもそこには書いていないのね。で、そこそれ どのぐらい自覚してますかね。だからだからここではね、そういう普通の仏教書とか普通の経典に、書いてあることを表面的にあるいは型通りに形式的に話すとか読むっていうことは、まあ、してないんですよ。まあ、これはもうそういうことやってるとこ場所いくらでもあるから、もうそれはもうお任せしちゃってるんだけども、それなぜかって言ったらば、皆さんにとって本当に問題になってるのはそういうことじゃないからなんですよ。そうじゃなくて、皆さんがつまずいてるところ、皆さんがどうしても前へ進めないところは、今普通に書いた普通に書店で売られている仏教書には書いてないのね。それは私分かります。だって私全部そういう本に何書いてるか知ってるし、あるいはその書いてる人たちを知ってるからね。じゃあそうじゃなくて、何かがつまり普通の経典とかをただ表面的に読んで形式的に読んで型通りに、やった時に、でそれをメソッド通りにやった時に、何かが本当に致命的に落ちてしまって、何かの落とし穴に入ってしまう。だけどもその落とし穴についてほとんどの仏教書でもほとんどの経典にも書いていないから、自分が落とし穴に入ったってことすらも気づかないで、でだから当然落とし穴からの出方なんかにも分かんなくて、で、ね、いつどうしようもない。だけど私らがねやってるのは、あるメソッドを型通りにやるってことではなくて、これはもう本当に医療を考えたらいいんですよ、ね、で病院ってとこがあって、もちろん何かの、ね、治療法とか、いろいろあるわけですね、型通りのものが。だけども病院には一体何が本当にあるのかっていうと、生身の患者さんじゃないですか、ね、生身の患者さんが、生身の人間が今苦しんでいるっていう現実だけがあるんですよ、ね、で何もそこには抽象的な胃潰瘍だとか抽象的な糖尿病なんてものがあるわけじゃなくて、ね、でそれで抽象的な、胃潰瘍とか抽象的な糖尿病にはがっちりとしたなんか治療法というのは決まっているかもしれない。だけどもそのがっちりとした治療法をやってみたところで、この生身の患者さんには大体通用しないですよ、ね、でそれ で そんなことを型通りにやっているお医者さんなんかいるわけがなくて、お医者さんはもうありとあらゆる情報を使い、あらゆることを使いながら今生身の患者さんを何とかしようとして頑張っていらっしゃる、ね、でそれでじゃあ結局どうなるかっていうと、要するに治したもん勝ちなんですよ、ね、だから何が正しい治療法かって言ったらば、本当に患者さんを治した治療法なんですよ、ね、でそれがどんなに世間で認められていても、実際に患者さんを治すことができなかったら、それはやっぱり間違った治療法なんですよ、ね、だから要するに何が言いたいかっていうと、生身の人間がいて生身の病気があって、でそれを本当に治したものが正しい治療法であり、結局治せなかったものがどんな歴史があろうが何だろうが、やっぱ間違った治療法、ね、で結局それを一番言えるのは瞑想なんですよ。 それで結局皆さん生身の人間じゃないですか、ね、生身の人間が生身で苦しんでるわけね。でその生身で苦しんでるものに対して、あらゆる工夫をして本当にそこで何かが起こったらその瞑想法は正しいし、でたとえどんなにそれが2000年の歴史があった瞑想で、ね、どんなに正統的な先生に教えられたものであってもうんともすんとも生身の人間を何ともできなかったらやっぱりこれちょっとおかしいんですよ、ね、そういうなんていうかな本当に現実に、直面して、その本物か偽物かが吟味されてしまうというね、そういう非常に厳しさがあるのね。でそしてそれをこんなことをなぜそんなことを言うかというと、ここら辺からねいよいよ入っていくんですけども、この間からね、カタログっていうことを言ってきましたね。でどうかカタログ作りはやらないでほしいということを言ってきました、ね。でそしてその理由っていうのが結局カタログ作りをすることによって、何かが本当に、見えなくなってきてしまう、ね、でそしてそれはなぜかって言ったらば、カタログっていうのはどこにあるかっていうと皆さんの頭の中にしかなくて、で皆さんの頭の中のシンキングマインドのところにしかなくて、そして、でそこにとどまりながらカタログの、ね、新しい材料を探し、求めて、でそれに例えば今日、ね、池袋で須田町原っていう人が何か話すから、じゃあそれを情報収集に行こうなんてねいうような感じ、まあ来てもいいんだけども、それだと本当に何か伝わらない。それなぜかって言ったらば、そのカタログの材料として、何かを求めている限り、それはあくまでもその、thinking mindの領域の中にとどまってしまうからっていうね、ことを、話してきました。ですか？そして、でそれで先週今週かぐらいからね話してきたのが、向きっていうことですね。でこれは仏教のね規範の基本の基本ですから、もうちょっとね説明しますけども、要するにある人にある人がお釈迦様にあらゆる形而上学的な質問をしました、ね、この世界というのは宇宙というのは有限なのか無限なのか、人間は死んだらどうなるのか、ね、魂があるのとかないのとか、ね、まあそれはインドっていう国はそんなことばっかり何千年も話し合っている国だから、まああらゆるものがあるんですよ。で私ももう11月にまたインド行きますけども、インドっていう国のやっぱりすごいところは、そういうなんか抽象的なことを考えるなんていうかなバックグラウンドっていうかやっぱあるんですよね。それが、みんなのインド人の頭の中にもあるし、インドのその普通の社会の中にもあるし、つまり要するにそれはなんか日常のね今日の晩ご飯どうしようかとかね、そういうような日常的なこととは一段違うところでもう一回この人生そのものを考えるってことじゃないですか。宇宙について考える、人間が死んだ後どうなるかについて考える、ね、そういう視点ですよね。でそういう視点っていうのを全く持たない文化っていうのも結構あるけども、要するに本当に完全に現実的なことだけに心が占められちゃっているっていう、ね、だけどもそうじゃなくて現実的な 今日の晩ご飯どうしようかっていうレベルとはまた全然違うところで、この宇宙っていうのの果てはどうなってるのとかね、そういう恐ろしく抽象度が高いね、ことを、考えていこうっていうね、っていうことが、まあ、今の現代のインド人と話しててもなんかこの人たち違うよねっていうことをね感じます。で私も特に今デリーとかねボンベイのインテリと話してもそうなんだけども、今私は、デリーとかボンベイのインテリとも話すけども、それとは別にウッタラプラデシュ州のね、もうガンジス川の流域の本当にインドの、ど真ん中ですよね。で、そこの普通の農民の人たちですね、お百姓さんたちですね、それの社会族の人たちと非常に私つながりがあって、で、そういうお村へ行って、本当に仏像しか何もなくてね、菩提樹の木と仏像しか何もない、ね、そういうお寺が、お寺というほどのもんじゃないんですけどもがあって、でそこに村中の人が集まってっていうような人を相手に今仏教の話をしてるんですけども、要するに学問なんかもちろんしてるわけないしね、世の中何も知らないんだけども、だけどこの、私が今伝えようとしていることがもうストレートに伝わってくる。それなぜかって言ったらば、そういう人生とは何か、この世界といったら何なのかっていうことを考える、下地っていうのかな、それがやっぱりあるんですよ。そのお百姓さんみたい、お百姓さん の人たちの間でもね、でそれでちょっと待って、それインドっていうのはそういう国なんだけども、だから当然、お釈迦様の周りにはそういう、議論を吹っかける、人たちが山ほどいたに決まってますよね、当然ね。でそれで中にはお釈迦様をよく思ってない人たちも当然いるわけだから、論争を仕掛けてきて、でなんとか、やってやろうっていう、人たちも当然たくさんいるわけで、だけどそれに対してじゃあお釈迦様はどういう態度を取ったかっていうと、向きっていうね態度を取ってってことは皆さんね、仏教ちょっと勉強した人は知ってますね、無は無ですね、で木は記録の木ですけども、要するに何も答えなかったっていうことですね。でこの何も答えなかったっていうことをめぐって、あらゆることが言われてきたわけじゃないですか。ね。で、中には答え知らなかったからだとかね。いろいろあるわけですよ。だけど、話は簡単で、だから要するに、例えばね、宇宙っていうものに、限りがあるのか限りがないのかっていうね、いうことでも、あるいは人間が死んだらどうなるのかとかね、いうことでも、どんな形而上学的な問題でもいいんですけども、じゃあそれに本当に答えが出るのかって言ったら出ないんですよ。でも出ないっていうことは、それはいいですか、それは分からないから出ないわけでもなくて、で 今の人間の知識では分からないけども、あともうちょっとやれば分かるから今のところは出ないっていうことでもなくて、あるいは複雑すぎて分かんないっていう意味でもなくて、あるいは、実際本当によく分かんないっていう意味でもなくて、そういうことでもないんですよ。そういうことでもなくて、じゃあそれどういうことなのかって言ったらば、本当に我々の求めている答えっていうのは、そういうあるとかないっていうことで言える範囲にはないってことなのね。で、ここで問題はね、我々はもともとは、もう子供の時からずっと Thinking Mind の世界で生きている、きた。これもずっと言ってきました。ね。もういい耳たこになるほど。で、Thinking Mind の世界に生きてきて、だけども自分が Thinking Mind の世界に のみで生きてきたということも全く自覚がなくて、ね、でその自覚がない人にとって、全ての答えは当然ティンキングマインドの世界にあると思うのに決まってるじゃないですか。でなぜかというとこの世界しか知らないんだから、で全ての答えはこの世界に存在すると思うわけだし、そして、我々が小学校の時から大学まで、ね、どういう教育を受けてきたかというと必ず、試験には答えがあって、で答えはこうで、それは Thinking Mind で理解できる答え でその Thinking Mind で理解できる答えをきちんと試験の答案で書けた人が、ね、あの立派な人ってなって、でそういう人が、ね、いい学校行って、どんどんどんどん社会的に成功していく。だから当然それは何を意味するかっていうと、全ての、この世の全ての問題の答えは Thinking Mind の世界にあるっていうことになるんですよ。っていうかそういうことを前提に我々は学校教育を受けてきたわけね。で、そういう学校教育を受けてきた我々は当然全ての答えはその中にあるし、そしてそうとして試験に答えなきゃいけなかったんですよ、ね、入試に受かるためには。で、そういう人間が今お釈迦様に出会った場合に当然そういう質問の仕方をするに決まってるじゃないですか、ね、そして当然お釈迦様からそういう答えを求めるに決まってますよ。で、その答えを書いたら、試験用紙にその答えを書いたら丸ってもらえて、社会から評価される、ね、そういう答えを求めるわけね。だってそういうふうに教育を受けちゃったわけだし、トレーニングを受けちゃったわけだし、ね、でそうなんだけども、でそれに対して意地悪なお釈迦様は答えないんですよ、ね、答えてくれないんですよ。でその答えてくれないってことに対してカーナさん非常にイライラするわけね。イライラするじゃないですか。だって答えてくれなかったら私試験用紙に書けないじゃないですか。でそれで答えてくれないお釈迦様に対してカーナさんどう思うかっていうと、あ、この人知らないんだと思うわけね。この人答えを知らないんだって思う。かあるいは答え知ってるのに意地悪して私に答えてくれない、なんて意地悪な人なんだって、ね、だから意地悪と思うか無知な人と思うか、このどっちからだったんですよ、ね、じゃあ無知っていうことはそういうことなの？のわけがないですよね。ってことで結局無期の問題の分かりにくさっていうのはここまで説明しなかったから分かんなかったんですよ。つまり答えっていうものは全て Thinking Mind の世界にあるっていう我々の前提を持っている限り、無期の問題はお釈迦様が意地悪をしているか、お釈迦様は実は答えを知らなかったんだっていう解釈しか成り立たないのね。どうでしょう。だけどそんなことが無期の問題であるわけがなくて、じゃあどういうことかっていうと、その答えは Thinking Mind の世界にはないってことなんですよ。でそしてその Thinking Mind の世界にないってことがなんかまるで、遠い世界の話のように聞こえちゃって、それだとなんかよくわけわかんないよねって話になるでしょ。だけどそうじゃないんですよ。少なくとも我々にとって、なぜかって言ったらば、我々は Thinking Mind を超えた世界を直接触れることができるから。いいですか。で それしか今瞑想ってことを通してやってないんですよ。つまりもう一回言うとね、我々は Thinking Mind の世界にずっと生きてきて、そしてこの世界しか知らなくて、そしてこの世界に全て答えがあると思ってきて、でその世界、この世界に全て答えがあると思ってきて、お釈迦様に聞いても全然答えを答えてくれなくて、それで非常にイライラしてで、ね、っていうのが我々でした。だけどもお釈迦様が答えてくれなかったのはなぜかって言ったらば、それは意地悪で答えなかったわけでもないし、答えを知らなかったわけでもないし、じゃあなぜかって言ったらば、答えはそこにはないってことを言ってるだけじゃないですか、ね、で答えは実際あるんですよ。答えはじゃあどこにあるの。答えはもちろん Thinking Mind を Thinking が落ちた世界にあるってことですね。そしてその Thinking が落ちた世界っていうのは、それは実在する世界なんですよ。いいですか。で ここがポイントで、これは実在する世界であって、でそれは実際に触れられる世界なんですよ。それは実際にタッチする世界であって、それは実際に経験できる世界なんですよ。 誰によって、皆さんによって、どうやって、瞑想することによってね、ですか。でそしてその瞑想の方法っていうことで、いよいよいろんな方法論が出てきて、でそれをまあ今私らワンダラム瞑想とって言ってるだけの話で、ね、でここがはっきりしないといいですか。この thinking mind が脱落したある世界が本当に実在するってこと、そしてそれを本当に我々はタッチできるってこと、それを本当に我々は経験できるっていうこと、ね、ここを理解しないとわけわかんなくなります。でなぜかって言ったら、これを知ってるのは実はリンポチェだけだとかねそういう話になっちゃうんですよ。それを知ってるのはある、ね、有名な長老だけだとかなっちゃって、でそうするとわけわかんないことになります。でそんなことはじゃあリンポチェたちが、長老たちが教えてるかと、教えてないですよ、ね、リンポチェたちや長老たちが何を一生懸命教えていらっしゃるのかって言ったらば、なんとかして皆さんにこの世界を、ね、理解してもらおうっていうことしか教えて られないんですよ。でそうなんだけども、非常に不思議なことにね、非常に有名なリンポチェの周りには、非常に不思議なことに、その世界に、自分が触れられるなんては全然信じてなくて、それをの世界に触れられるのはリンポチェだけ でそしてだから、それ世界に触れられるのはリンポチェだからあとはもうリンポチェにもうなんかお頼みするしかないっていうね、そんなこと教えてないですよ、あの方たちは。そうじゃなくて、あの方たちが全力尽くして教えてらっしゃるのは、なんとかして皆さんに一人一人にこの、世界に直接触れるってことですね。そして触れたならば、それはリアルだから、それは実在するから、だからもうみんなは皆さん疑いようがない、ね、っていう、そういうたったそここれだけの構造になってます。だから向きっていうことでね、たくさんのこと言われてきたんだけども、全部見当外れで、今私が説明したことだけ でそしてそれがね、結局何が何だか分からなかったのかっていうと、この thinking mind が落ちた世界を本当の意味で知ってるか知ってないかだけだったんですよ、ね、でいいですか。だからそれを本当に知っている人は、落ち着いてますよね。なぜかって言ったらば、もうそれを実際にタッチしているから。でそしてそれをタッチしているけども、それをもちろん言語表現はできないですよね。だって言語っていうのは thinking mind の中でしか成り立たないものだから、いいですね。だからそれを言語でもって表現することはできない。だけどもそれは実際に触れているから、圧倒的な安心感は当然ありますね。だけどもこれに触れていなかったらば、非常に不安だし、で何とかしてそれを thinking mind で持って理解しようと思う、ね、そしてその時に、いくつだろう、いくつの落とし穴がいくつかあって、どういう落とし穴かな、はいそれで神秘体験をめぐるあらゆる混乱というのは、結局今私が話しているあたりから生じてきます。要するに、ね、整理しますね、ですか、だから全ての答えっていうのは、thinking mind が脱落した世界にあるってこと、でそれはリアルにあるってこと、それは実際に実在してるってこと、そしてそれは実際にタッチできるってこと、それは実際に皆さんが経験できるってことね、ですか。これ一つ押さえてください。でそしてそれにはどうしたらいいのかっていう方法論が当然あって、それを今ワンダラムメソッドってことをやってるんですけどもね。でワンダラムメソッドだけじゃないですけども方法を使えばこれは実際に体験できます、ね、で実際に今体験しつつある人が大勢出てます、ね、この間紹介しましたけども、まあ、本当に、まあ、オーソドックスにね、精神の5日間の精神の中でそういうことを経験する人も当然いるし、あるいはそんなことなくて、ね、実際に会社で働いている時に経験する人も当然いるし、ね、いろんな経験の仕方があります、ね、だけどもそれは実際に体験できる。 タッチできるということです。だけどもここでその方法を知らないで、方法を知らないでということは、thinking mind を手放すこと、thinking mind を脱落させることを知らないで、で結局 thinking mind の世界にのみとどまっていて、でその人たちが thinking mind で想像してしまうのがいわゆるの神秘体験なんですよ。結局ね。でそこであらゆる誤解と何がわけのわかんないことが起こってきちゃうのね。でこれ整理するとどういうことかというと、例えば光の問題があります。この問題あまり私4年間でほとんど1回も触れたことがないんだけど、今日触れますね。なぜかって言ったらば、もう皆さん光には引っかからないからっていう自信があるから今日触れるんだけど、ちょっとこの4年間あんまりその自信がなかったら触れなかったんですけどね。簡単な話なんですよ。瞑想したら光出ます。強烈な光出ますね。だけどそれは光に、だけどそんなのは形に過ぎないんですよ。ですか。で我々が目指しているのは、もう一回繰り返しますと、 thinking mind が脱落した世界に入っていくことね。ですか。そして thinking mind が脱落した世界というのはどういう世界ですか。形がない世界ですね。なぜかって言ったら、 thinking っていうのは形を作ることだからね。ね、物事を2つに分けることによって我々は形を作る、ね、それが thinking っていうものの基本的な働きでしょ。ってことはどういうことかっていうと、形っていうことから言うと thinking mind の世界っていうのは形がある世界なんですよ。そして thinking mind が落ちた世界っていうのは形がない世界なのね。でそれを仏教用語を使えば、まあ、これが仏教用語を使うようにしますねとお前勝手に言ってるだろうって言うから、形のある世界のことを「ウイ」って言いますね。三方ですね。形がない世界のことを「ムイ」って言いますね。あ、三方ですね。要するに作られたものと作られてないものっていう、ね、っていうことになります。ですか。でそれで、でね、で瞑想の時っていうのは何が起こるかっていうと、その我々は形だけの世界にずっと生きてきて、でそして瞑想を通すことによって thinking mind の世界から thinking mind が落ちた世界にも当然入っていくということは、逆に、もう形って言葉を使えばどうなるかっていうと、形がある世界から形がない世界へ入っていく、それだけのことなんですよ。ですか。でそうなんだけども、ここで悩ましいのは、形がある世界と形がない世界の中間の世界があるのね。ですか。でここでみんなつまずいちゃうんですよ。なぜか、ここには光があるから、ここでは過去世が蘇っちゃうからね。過去世蘇ります、強烈に。このこと私4年間一度も話したことないけどもねなぜ話すかというと、もう過去世に皆さん引っかかってほしくないからなんですよ。過去世ってあります、実際見えます、時期が来て教えます、見方だけど、過去世をペラペラ喋る先生には引っかからないでください。お願いします、時期が来て教えますから。なぜかね、なぜかって言ったらば、過去世で学ばなきゃいけないのは、どんなに我々バカだったかっていう話だ。それって十分なんですよ。カナさんがどれだけ自分がバカだったかってね、気づいたらば、どうやって乗り越えるかってだけじゃないですか。ね。そうじゃなくて、俺の一つ前何だったかな、でもどうでもいいじゃないですか。ね。カナさんにとって大事なのは、一つ前の過去性がどうだったとか、二つ前の過去性は自分は女性だったとか、ね、そんなことどうでもいいんですよ。そうじゃなくて、我々はどれほどバカなことをやってきたかなって話で、もうこんなバカなことやめようぜって話になって、っていう話なんですよ。だったらば過去性は意味あるのね。だけども、不思議なことに、なんかね、私は過去性の時、ね、三つ前の過去性の時に、ヨーロッパの何だったかね、とか、いやあの時私とあなたは夫婦だったとかね、そういうことね、わけわかんなくなるんですよ。だから絶対に過去世っていうことをもてあそんではいけない、ね、で で結局どういうことかというと、その形ある世界から形なき世界に入っていく途中でいろんなことが出てきます。当然ね。でそれは当然光が出てくる、当然出ます、ね、過去性も蘇ってきます、ね、でそれでそれで私が4年間そういうことを一切なぜ話せなかったかというと、話したらカーナさんそれに引っかかっちゃうからなんですよ、ね、私はカーナさんに望んでいるのは形ある世界から形がない世界に入ってほしいのに、カーナさんは自分の2つ前の過去性に興味持っちゃって、それを見たいって話になっちゃって、そして過去性についてペラペラ喋る須田町原にすがりつけばどうにかなるか、ならないですよね。 それをしてほしくないから私は一切喋ってきませんでした、ね、だから一番大事なのは形がある世界から形がない世界に入っていく途中で本当にいろんなことは起こります、瞑想体験として。だけどもそれは全て形ある世界のものなんですよ。だからそれに引っかかったらどうなっちゃうかっていうと、皆さんは形のある世界にとどまることになるのね。いいですか。だから普通の良心的な瞑想の指導者は普通そういうことを一切喋んないんですよ、自分が経験していたとしてもね。なぜかって言ったら、そういうことを喋ったらその生徒たちがみんな引っかかっちゃうから。で大事なのは、光を見ることでも過去性を見ることでもなくて、その場だったらそんなことささ、それがポイントではなくて、そういうことを通して形がない世界に実際に入っていくことなんですよ、ね、ですか。でそれで、形がない世界に入っていったときに、それは非常にリアルな世界で、なんていうかな、もうねそこでは光は問題じゃないし、過去性ももう問題じゃないし、あらゆることがもう問題じゃなくて、ではなくて、もっとね生き生きしたものなのね。まあ、ちょっとまあこれについてももうちょっと喋りますけどもね。でそれでこの間ね、ケンゼリンボチェの、2日目の日曜日の午後にの質問にあったのを覚えていらっしゃると思いますけども、ある女性が、多分何でしょうかね、テラバダ系なのかな、瞑想をやっていて、気づきですね、マインドフルネスの瞑想をやっていて、その彼女は何を言いたかったかというと、今までねわーって、いろんな世間で生きてきて非常に苦しい思いをしてやっていて、でそれで気づきの瞑想とかやって、で心は非常に安らかになっていった、ね、でそれはいいんです。だけども心は安らかになったんだけども、同時にエネルギーがなくなってきたっていうねって言ってたんですよ、ね、うわー出たと思ったけども、でそれは本当にその通りです。で何がその通りかっていうと、間違った瞑想をするとそうなります。ですか。皆さんが間違った気づきの瞑想をすると、皆さんは心は安らかになるけども、同時にエネルギーもなくなりますですか。でそれは間違ってます、瞑想のやり方として。でそれは一つの確かに落とし穴ですね。でその落とし穴は結構ねやばいんですよ。なぜやばいかっていうと、実際に与田さん安らかになっちゃうからね安らかになっちゃうから安らかになっちゃって、でも何もする気にならなくなって、ね、エネルギーが非常になくなってきてしまう、ね、っていうのがあるんですよ、そういう落とし穴が。でこれ落とし穴です。だから何が言いたいかというと、気づきの瞑想をすれば必ずそういう落とし、そういうところに入って、それが気づきの瞑想の目指すところだっていうわけではないですよ。ではないです。ですか。だからなんていうかな、 その気づきを練習、訓練すれば心は安らかになるけどもエネルギーがなくなってきてしまう、うん、じゃあ心は安らかだけどエネルギーがないのがいいのか、それともエネルギーはあるけども、心は安らかじゃなくてなんか怒りとかなんかにの方がいいのかっていう話になっちゃうじゃないですか、ね、で今世間で生きていくには、ね、世間で生きていく人は必ず言うんだけども、私は怒りっていうものをエネルギー源としてるっていう人多いでしょ。で多分皆さんの中でもそうだと思う。昆虫症とかね、あの野郎とかね、あの思いながら思うことによって怒りエネルギーが湧いてきて、それをエネルギー源として私はやってるってね。いやそれはもう一番それをあの小的にやってるのはもちろんプロレスですよね。あの最初からあよろしくお願いしますなんかやらないじゃないですか、ね、いきなりこの野郎ってやめてあのいきなり入ってきてこの野郎ってやってもうその私とカーナさんと会えたの憎しみを最高にしてから戦うでしょ。そうしないと戦うエネルギーが湧かないからですよね。まあ、カーナさんよく来ましたねなんてやってたら戦えないじゃないですかねあの それ、まあ、それはもちろんショーとしてやってるけども、あのだけどもそれはショープロレスだけじゃなくて、皆さんがオフィスで働いている時もチェックしてもらったらば、皆さんは怒りっていうものをエネルギー源として必ずしているはずです、ね、ってことは皆さんはもうじゃあ2つのチョイスしかないのって話になるでしょ。要するに怒りっていうものをエネルギー源としてでもあのしっかりと働くか、じゃあそれをやめて怒りは手放して、心は安らかになったんだけども同時にエネルギー源もなくなってきてしまうかっていうね、うん、そうすると皆さん困りますよね。とにかく しっかりと、ね、あのビジネスマンとして働くためにはエネルギーが必要だし、そのためにはあの自分の怒りっていうものすらも使ってやらなきゃいけない。だけどそれもうあまりにも辛すぎるからちょっと安らぎを求めて気づきのことをやるとだんだんエネルギーがなくなってきちゃって、エネルギーがなくなってくるとちょっと働けなくなってしまうっていうね。でこじゃあこの2つどうしたらいいのって話になっちゃうじゃないですか。どちらも辛いですよね。こっちは怒りによって辛すぎるし、こっちは安らぎはあるけどもちょっと生きていけなくなっちゃうっていうね、お金も儲けらあの稼げなくなっちゃう、こういう辛さですよね。だけどもこれも違うんですよ。何が違うかというと、それももう落とし穴ですね。だから何が、今日の話はどういうことかというと、瞑想っていうのは Thinking Mind の世界から Thinking Mind が脱落した世界に入っていくことで、それを形っていうことから言うと形がある世界から形がない世界に入っていくことで、で形がない世界に全ての答えはあって、だけども形がない世界だからそれを言語表現できないから、お釈迦様は全ての質問に対して無きっていう態度を取ったっていうだけですね。だけど実際に瞑想する人間としてはもう一つ大きな問題があって、その形がある世界と形がない世界にもう一つの、あのつなぎのところがあってね、でそのつなぎのところが何とも悩ましい。なぜかって言ったらば、そこはまだ形があるんですよ。でその形があるんだけども、その形が非常にあの誘惑的な形なのね。誘惑的っていうのはセダクティブっていうのかな、あのだから多くの人がそれに引っかかってしまう。だけども引っかかってしまうとどうなるかっていうと、それはまだ形だから、だから結局のところ形の世界にとどまってしまう。そしてさらにあの難しいのは、それは形のあるところだから Thinking Mind にとっては理解しやすいんですよ。それが落とし穴なのね。なぜか過去世の話で理解しやすいじゃないですか、ね、光の話も理解しやすいじゃないですか、ね、あのだから Thinking Mind がにとっての神秘体験っていうのはあくまでも形のある神秘体験なんですよ。わかりますね。なぜかって言ったら Thinking Mind っていうのは形のない世界を Thinking することはできないから。だから ほとんどの人はシンキングマインドの世界に生きているから、そのシンキングマインドの世界に生きているほとんどの人が想像して、そして理解できる神秘体験というのは形のある神秘体験で、それはもちろん当然本当の神秘体験であるわけないですよね。だけどもそれはシンキングマインドにとっては非常に分かりやすいから、みんなここに引っかかってしまう。だから過去線の話に引っかかってしまう。だから光の話に引っかかってしまう、ね、で私が言ってるのは過去性がないってことを言ってるわけでもないし、光がないってことを言ってるわけでもない。それは当然何度も言いますように、形のある世界から形がない世界に入っていく、その途中でそういう世界を通らざるを得ないんですよ。これはね、これはもう仏教だろうが、ヨーガの流れだろうが、あらゆる我々の先輩たちが瞑想の途中で、そういうことを経験して、でそれが人類全体の財産としてね、でそういう瞑想が深まっていくにつれてこういうことを経験するっていうことは大体もう分かっているのね。だからこういうことに関して仏教の瞑想を通して、これを経験した人、あるいはヨーガを通して経験した人、あるいはキリスト教の神秘修行を通して経験した人、あるいはイスラム のスーフィーとかね、なんかを通して経験した人、まあ、もちろんだともちろん、方法論は違うし、根本的な世界観も当然違いますけども、だけども経験するところは大体同じなんですよ。それは例えば光は必ず光を見ます、ね、どんな人たちでも。それから自分のいろんな過去性とかいろんなものは蘇ってきちゃう、ね、そういうことですね。だからこの形ある世界と形がない世界のその中間のところに非常に魅力的な形のある世界があるのね。それはThinking Mindにとっても非常に魅力的なんですよ。で同時に Thinking Mindにとって分かりやすいんです。なぜか形がまだあるから、ね、光はまだ形あるでしょ、過去性もまだ形あるでしょ、だから分かりやすいんですよ。だけどもこっちの形のない世界になるともう Thinking Mindには理解不可能ですよね。だから当然結果はもう分かってるでしょ。特にね、Thinking Mindの世界に非常に強く、囚われてきた人、 Thinking Mindの世界を一歩も出たことがない人で、そして Thinking Mindが問題だってことは痛烈に感じてる。だけどもどうやって Thinking Mindを手放したらいいか分かんない人、だから当然 Thinking Mindの世界を一度も経験したことがない人にとってもう一頃なんですよ、この魅力的な形がまだある神秘体験を目の前に出すってことがね。なぜかそれはまだ形があるから Thinking Mindには理解できるんですよ。でそして Thinking Mindが想像できる神秘体験ではせいぜいそこまでなんですよ。わかりますね。なぜかというのは Thinking Mindにとって形がない世界というのは想像できないから、原理的に無理なんですよ。だから Thinking Mindにとって想像ができる神秘体験というのはせいぜいのところがこの程度の神秘体験なのね。でだからそういう Thinking Mindが強すぎる人たちをどうにかするというのは本当に赤子の手をひねるように簡単なんですよ。ここをこれさえ言っちゃえばね、たったこれだけのことです。で私が今まで4年間一切ここを言わなかったのは、私がそれ喋ったらみんな引っかかっちゃうからね。だから一切言わなかったし、で私がなぜこれを今言うかというと、もう大丈夫だから。なぜかって言ったらば、もう本当に今ね、たくさんの、まあ、たくさんでもないけども本当に、少しずつだけどもね、形がない世界を本当に直接経験しつつあるから、だから今これ今日なぜ私がこんなことを言うかというと、今ちょっと整理をしていて、今皆さんが経験しているのは本当にこの形がない世界そのもの でそしてそれが本当に本当の意味で健康的で、本当の意味で正当的で、本当の意味でオーセンティック で本当の意味で、未来につながっている、ものですね。だからそういう人にとってもうこの 形ある世界と形がない世界の途中にある中途半端な神秘体験というのはもうやすやすと乗り越えていくことができます。だからだけどこの世界を知らなかったらば、このあるいはこの世界に触れたことがない人ばっかりの時にこのことを言ってしまうと、見事にみんながそこに引っかかってしまうから、だから私はこの4年間一切それは言ってこなかったし、なぜかというと皆さんにそんなことに引っかかってほしくないし、で皆さんがThinking Mindから一歩も出たことがなかったらば、もう皆さんのThinking Mindが想像できるのはもうこれしか想像できないんですよ、ね、だけども今ようやくね、皆さんはそういうのって違うよねっていうのはもう分かりつつありますよね。これは私が皆さんと話していてもそう感じるし、いろんなメールを読んでてもそう感じるし、そういうことですね。だからまあそれはちょっと茂木さんがねちょっといろいろなこと言ってましたけども、まあただね、まあ、茂木さんとかビトゲンシュタインっていうのが、まあ、ビトゲンシュタインとちょっと別かも、まあ、あの人はちょっと謎の人ですけどね、まあ、茂木さんという人も私会ったことないから分かんないんだけど、まあ、だからこっちの方ですね、これは語り得ないものだっていうね、それは当然当たり前ですよね。だって語り得るっていうのは、言語表現できるっていうのは形あるものしか言語表現ができないから、なぜかって言えば言語っていうのは形を作るものだからね、アーティキュレートするものが言語の本質だからですね、だけどもだから言語っていうのはこれについて言えないんだなと、ただ理論的にただ理解するのか、それとも本当にこの世界に触れて、この世界は本当に実在するし、だけどもこれは言語によって Thinking Mind によって語ることはできないんだなっていうね、理解するのか、それちょっとねまた別の話になると思います、ね、はい、だからこの今私が話した構造さえ分かれば、もう皆さんは、まあ、偽物の神秘体験でもないんですよ。これはもう神秘、だって光っていうのは別に偽物じゃなくて、光というのは確かに実在するし、だけどもそれはほんの途中の話であって、だからその途中のところに何かの真理があるわけがなくて、それはあくまでもそこを通っていくね、過程の話であって、で大事なことはそういう過程をさっさと通っちゃって、こっちの世界に行くことね。で不思議なのはね、瞑想メソッドをやるんだったら最後までやれよってね、私は本当に言いたいんだけども、瞑想メソッドをね途中までしかやらないで喋る人って多いんですよ。それがもう最悪なのね。でなぜかって言ったらば、簡単でしょ、瞑想メソッドを最後までやったらば、形がある世界から形がない世界まで最後まで行きます。それはテラバダのメソメソッドを使っても行きます、ね、でそしたらばメソメソッドの目的とかそういうのも全部わかるじゃないですか、ね、だけどもメソメソッド途中までしかやらない人、どうせ途中まで光が出たところで終わっちゃった人とかね、それがもう最悪なんですよ。わかりますね。それまあ、全然その人まだ途中なんですよ。途中なんですよ。途中なのに途中の経験をペラペラ喋っちゃうから、そしたらその途中にただ光を見ましたとか過去世が蘇ってきましたなんていうか経験をペラペラ喋っちゃうから、それを聞いたこのまだ Thinking Mind でガチガチの人たちは引っかかっちゃうじゃないですか、ね、だから私は瞑想メソッドを最後までやらないうちは絶対喋っちゃいけないってことを何度も言ってんだけども、まあでも大抵みんな光が見えたが過去世が蘇ったぐらいでみんな興奮しちゃって喋り始めちゃうから、それでみんな引っかかっちゃうんですけどもね。だけどそれはあくまでもそれは途中報告に過ぎないし、途中報告っていうのは意味ないんですよ。なぜかって言ったらば、それは全てそんな途中でとどまるのが目的ではなくて、メソメソッドっていうのはあくまでも最後まで行くのが目的で、じゃ最後って何ですか。形がない世界なんですよ。ですか。でそこさえ分かってしまえば、もう皆さんは瞑想メソッドに対するあらゆる、混乱から、抜けることはできます。 ね、そして、それでね、あの今週、あの内田先生がね、あの非常にいいブログ書かれていて、それ皆さんに回しましたけども、あのポッドキャストであのメール受け取ってない人はね、内田達先生のブログを探して学ぶ力っていうのをね見てください。すぐあの最新のところに出てますから。でそこであの、ね、学ぶには3つの条件があって、まずは自分が何も知らないというね、無知っていうことね、それから先生を探すということ、そして先生が教える気になるように、ね、なる。でそのためにはたった一つの言葉しかなくて、先生あの自分は学びたいんです、よろしくお願いしますっていうね、っていうことを先生に素直に言うしかない。でもこれは本当にその通りで、これも私何回も言ったけども、これを言えないんですよ、本当不思議なぐらいに。これも3回も何回も言ってるけども、例えば私が4年いたパオメソセンターとかあるわけね。でそこの先生パオセイドって人がいらっしゃっても、今いらっしゃらないけども、あのでだから当然そこは、もう最初からパオメソッドを教えますということになってるじゃないですか。でそしてその先生もちゃんと毎日午後4時にね、あのちゃんと場所に出てきてみんなのインタビュー受けてるわけですよ。だから当然午後4時になってそこへ行って、先生お願いします、教えてくださいって言えば、だったら教えてくれるんですよ。でしかも外国人だったらね、あのビルマ人は教えないんですよ、実を言うと。外国人は優先されて、ありがたい本当にね、外国人優先されて、外国人だったらあの会ってくださるのね。もう全部揃ってるんですよ、ね、だから午後4時になったらば、あの制度のところに行って、すいませんお願いします、あの一から教えてくださいって頭下げればそれで済むことなんだけども、それやらないんですよ、信じられない話で。そういうわざわざ瞑想センターに来ていながらですよ、ね、本当に不思議な話なんですけど、じゃああなた何しに来てるのってね、という話なんだけども、そういうことがあって、ね、あまあそういうあの牛田先生が言われている3つの学ぶ条件というのは本当にその通り で、ね、でそうなんだけども、ね、あの最後 の、 その先生をして、じゃあこの人に本当に教えてあげようという気にさせる、それにはその心を本当にオープンにして、真っ白にして、先生の、ね、話を聞く、準備をこちらが、するっていうことですね。それが本当に、一番、大事です、ね。それでね、結局まとめると、こうなりますね。あの だからあの神秘体験をね巡るすべての混乱は、今日私が話したことで全部つきます、ね、あのそれがすべてです。でそれであの今日ね、あの1995年と2011年との間に大きな、差があって、大きな成熟があるっていうのはどういうことかっていうと、この16年の間にみんな嫌っていうほどいろんな苦労してね、さまざまな、ね、失敗して、さまざまな落とし穴に入って、ね、中にはそれこそ1995年に犯罪まで走っちゃった人もまで出てきて、ね、だからまあそれは極端だけど、犯罪まで走らなくてもわけわかんないところでとどまっちゃってる人もいて、ね、っていうことがなぜ起こったのかっていうのも全部ははっきりしてるでしょ。要するに我々が形がある世界から形がない世界へ入っていくんだけども、でその途中に、非常に危なかしい場所があって、でそれが非常に魅力のあるまだ形がある神秘体験なんですよ、ね、だけどもそれはあくまでもまだ形がある世界なのね。だからその形がある神秘体験のところに引っかかっちゃうと、皆さんは形のある世界を一歩も出れなくなってしまうってことで、だから大事なことはそんなものさっさと手放しをして、どんどん形がない世界に入っていかなきゃいけなくて、でそしてその形がない世界に入ったらば、そこは非常にリアルだから、 それを本当に感じることができて、皆さんの、なんていうかな、でそこに全ての答えは見つかります。でこの世界が有限なのかね、限りがあるのか限りがないのとか、死んだらどうなるのとかっていうような質問が全部見当外れだったってことがわかるんですよ。なぜかって言ったらば、その死んだらどうなるかっていうことの前提条件はね、この私俺っていうのはこれだっていうことを前提条件にしてるじゃないですか。そして単に山下っていうのは単なるこれだったらば、これもあと何十年かで肉体も滅んでいくわけ でその後に山下という人はどうなるのかって、ね、話になるけども、だけどもこれを山下だってね、認定すること自体が間違ってるっていう、そういう話ですね。はい、それでね、今日ちょっとでそれでそういう世界に入っていったならば、じゃあ何が見えてくるかっていうと、そのブッダっていうものが全然違う意味になってくるんですよ、ね、でもう先週ここ 3、4 週間ずっとやってますけども、ね、Thinking Mindが落ちた時にブッダが今私肺のところでブッダが呼吸をしてるとか、ね、ブッダが何々をしてるっていうようなことを散々しました。でそしてそれは皆さんが Thinking Mindが、ね、呼吸に集中できて Thinking Mindが落ちた時に、依田さんが本当にああもう依田浩が呼吸してるんじゃなくて、なんか違うものが呼吸してるってね、ことを本当に体験できるはずなんですよ。でそれはこの間御嶽の精神で本当にたくさんの人が経験しましたけども、ね、それは要するに依田浩っていうのは形がある世界の主人公で、だけども依田さんが本当に呼吸に集中できたときに、依田さんは形がある世界から形のない世界に入っているから、じゃあ形の世界にいるのは誰って言ったら依田浩かって、もう違うでしょ。依田浩はあくまで形のある世界での主人公だったんですよ、ね、だから依田さんが呼吸を集中してこの世界に入ったら依田浩なんかもういないのね。だけどもまだ吸ったり吐いたりしてるじゃないですか。いやそれは誰が吸ったり吐いたりしてるのっていうところで、まあブッダが吸ってなるけどもね、うん、その不思議なところをブッダが今私の肺を使って呼吸してるってことを言いたかったわけですね。だからこういう半死の言葉もこの形がない世界に入っていって、その何とも不思議なところを経験して、そこを表現しようと思ったらなんか実に変な表現するしかできなくてね、ブッダが私の代わりに肺を使って呼吸してるのは分かんないじゃないですか。だけどもこれを本当に理解している人だったらば、ここで何を言おうとしているか分かるし、だけどもその代わりに何もその形がない世界に入ったことがない人だったらば、なんかブッダが肺を使って多分なんかブッダがここら辺にいてそれがなんか呼吸してるっていうことをイメージしちゃって、それでまた間違えちゃいますね。ですか。はい、じゃあ最後に、ね、ちょっとこの形がない世界に入った時にブッダっていうのはどういう形として現れるかをねちょっと見ます。これはまた蓮華の瞑想の最後になりますけども、131ページですね。目覚めたものへの気づきですか。私の前のブッダを見つめながら息を吸う。私の前のブッダ、両手を合わせて拝む。自分の姿を見つめながら息を吐く。合掌。私の前のブッダ、私の後ろのブッダを見つめながら息を吸う。私の前と後ろのブッダ、私の前と後ろのブッダに合掌し礼拝する。自分の姿を見つめながら息を吐く。合掌して礼拝。ガンジス川の砂の数ほどの数えきれない十方の10ディレクションですね、十方のブッダを見つめながら息を吸う。数えきれないブッダで、その一つ一つのブッダの前で礼拝する。私の姿を見つめながら息を吐く。おのおののブッダに礼拝する。おのおのの私。わかりますね、何言ってるかね。要するにブッダっていうものが で前と後ろにいて、で私がそれに対して合掌して礼拝する。それどういうことですか？それまだ私がいてブッダがいる世界ですね。だから私とブッダがまだ分かれている世界ですね。だけどもここで何を言ってるかというと、ブッダを、ブッダも見つめているんだけども、そのブッダに対して礼拝している私も見つめているっていうこと。ってことはもう視点がね、もう私じゃないんですよ。もう私とブッダを離れたところでこれ両方見てるのね。ブッダも見てるし私も見ているですか。それが、どういうことかっていうと、要するに普通だったらば視点というのはここでしょ。私のところにここに視点があって、これが全てをこうやって見るわけね。だけども形のない世界に入っていったらば、視点がここからずれてこの全体を見ることになっちゃうんですよ。だから今私とブッダはこうやって対面してるんだけども、だけども私がブッダを見てるんだけども、この視点は私も見るしブッダも見てるっていうね、こういう視点になるっていう話ですね。だけどもそれはどういうことかっていうと、それはもう形のない世界に入っていって、そういう世界が開かれるっていうことですね。でこの間ちょっとなんていうかな、そういう世界を実際に、経験した人のね、ちょっと報告みたいなものをちらっと紹介しましたけども、この人は例えばこういうことを書いてますよね。言葉の概念がどんどん転換するように感じました。 Thinking Mind の世界は対立概念があって成立する、ね、だからこの世界でよくみんな平等でなきゃいけないって言うけども、それは不平等があるから平等でなきゃいけないということで、だけどもこういう Thinking Mind が落ちた世界っていうのはもう最初から全てが平等である、だから不平等から平等を目指すって話ではないとかね。そういう世界はあなたは私であり私はあなたである、当然そうですよね。だって俺っていうものはもう落ちてるんだから、でそこでは私とあなたっていうものは全てつながってるから、全てがつながっている、イコールでつながってるとかね。だからそこではもう迷いっていうものは存在しようがなくて、といってそしてそこではじゃあどうなるかっていうと、その自分のエゴっていうもんですら非常に愛おしく見ている、ね、でそういう世界ですね。それはもうだからそういう世界を突き抜けちゃったところからの視点ですね、っていうことです、はい、だからここら辺まで来ていくと本当の意味で、そういう形がない世界に入るっていうことはどういうことかってことが見えてくるし、でそうなるとこの中途半端なところのまだ形がある魅力的な神秘体験では意味持たないということも理解できると思います、ね、だからそれが1995年と2011年の違いで、1995年にはこの魅力のある形のある神秘体験にコロッとみんな参っちゃったけども、もう2011年には大丈夫だろうっていう話ですね。ということで、まあ、じゃあ今から、ね、トイレ休憩を取ってからワンダルメソッドを使って一気に皆さん形のない世界にこれから入ります。はい、ちょっとね最後にシグセイガンというのを呼びますから、般若心経のもう2枚目の方ですね、衆生無辺誓願と、ね、一緒に3回読みます。はい、一緒に。
衆生無辺誓願道、煩悩無尽誓願断、法門無量誓願学、仏道無常誓願定。煩悩 仏道無常誓願上。
もう一回。
修行無変誓願道。煩悩無尽誓願断。法門無量誓願学。仏